はい、こんにちは、ビビタです。今回のこの第3話音声レポートを気になってくださっているということは、私の手掛けたネット MLM にご興味を持ってくださっているということですよね。ありがとうございます。今回は実際に私の手掛けたネット MLM を利用して、すでに結果を出された4人の成功者の方々へのインタビューをお届けしたいと思います。その前に前回第2話のおさらいをしますね。前回の第2話ではネットワークビジネスを選定する上でのポイントについて次の10個を挙げさせていただきました。1、企業は成長期にあるか。2、製品は唯一無二か。3、製品は市場性が広いか。4、製品は長年にわたって実績があるか。5、製品の知名度は低いか。6、製品は変わらないものか。7、製品の価格設定は妥当か。8、報酬プランは報酬を得やすくなっているか。9、その MLM に携わっている人たちは人間性に優れているか。そして最後、10個目がネット戦略を展開しているか。ということでしたね。私が手掛けたネット MLM が採用しているネットワーク主催会社はこの10個のポイントを全てクリアしているということをお伝えいたしました。逆に言うと、この10個のポイントをクリアできている会社、そして製品と出会ってしまったので、このようなネット MLM というネット上の仕組みを私は作り上げました。ここで一つ補足してお話しておきたいと思います。今回の10個のポイントのうちの2、製品は唯一無二かの部分に大きく関与していますので、聞いてください。私の公式サイト、ビビタの部屋には、私の詳細なプロフィールを掲載しているのですが、私は事業家でありつつ、実は投資家でもあります。日本国内の株式や債券だけではなく、米国株などにも投資していまして、常にこれから高騰する可能性のある企業の株の銘柄も分析しています。ここは投資家としてお話をさせていただきますが、世界中を震撼させた新型コロナウイルス問題が世界の株式市場を大暴落させたことはニュースなどでご存知かと思います。株式投資のですね、ご経験のないお方がこのニュースなどを見て、投資家は大変な目に遭っているのだろうと思われているかもしれませんが、実はきちんと適切な投資情報を得ている人は大暴落を悲観するどころか、この状況をチャンスと捉え、株価が下げ止まるのを待ち、その後に安くなった株を大量に買おうと状況を伺っていたりします。ただ株価が下がったら何でも買って良いのかというと、そんなことはありません。下がった後上がるであろう可能性の高い業界の株へ投資することになりますが、その業界はヘルスケア業界、健康管理業界と言われているのです。なぜならば、今回のコロナで街中から人が消えた一方で、人が殺到した業界こそがヘルスケア業界だからです。あなたはブロックバスターという言葉をですね、ご存知ですか？これはですね、製薬業界で使われる言葉でして、別名ピカシンとも呼ばれるのですが、実はこれはですね、1年間に、10億ドル以上、これ日本円で直しますと約1100億円のですね、売り上げを、稼ぎ出す新薬のことを言うんですね。例えば2018年に最も売れたブロックバスターとして、関節リウマチ薬のアダリムバム、これ日本名で言うとヒュムラというものがあります。このアダリムバムはですね、初年度の年間売り上げが 254.8 億ドル、これ日本円でなんと2兆8000億円となっているんですね。で、同じ年に日本企業でこの売上以上の売上を上げた会社は、一部上場企業中なんと48社しかありませんでした。たった一種類のブロックバスターが日本のほぼ大半の大企業が1年で稼ぐ売上以上を稼いでしまうという事実がここにあったわけですね。しかもこの新薬の開発の過程で取得した特許のおかげで、ブロックバスターを開発した製薬会社はほぼ独占的に数年間の継続的な利益を得ることができてしまうわけです。こんな企業の株は買われて、株価は爆発的に上昇することが分かっているため、私たちの投資家というのはこのようなブロックバスターを持つ企業を探すんですよね。と、まあちょっとね、難しい話をしてしまいましたが、投資家であり事業家でもある私は、ネットワークビジネス企業に対しても将来性の高い企業を投資家目線で見ています。先ほどのブロックバスターとなる製品を持つ企業が存在していた場合には、 私はまたネットワークビジネスに取り組む。そして、その場合にはネットビジネスの経験を生かしてネット戦略を打ち立てようと、本当にそういうふうに思っていたんですね。私がですね、旅行とかあと保険、それから共済とか格安シムといった、これサービス系のネットワークビジネスとかですね、あと、みんなが知っているマルチビタミンとか水素、それから酵素、ルテイン、乳酸菌などのサプリメントや、もしくは、オールインワンジェルなどの化粧品を展開している物販系ネットワークビジネスだったら、これ絶対に参加しない。しません。というのは、私自身がこの投資家目線で、将来性を見ているからなんですね。ここまで述べると、お分かりになっていただけると思いますが、私が提携しているネットワークビジネス主催会社の製品は、決して、これ、新薬ではありませんよ。新薬ではありませんが、私の目から見て、ネットワークビジネス業界のブロックバスターに近い力を持つ製品であることを判断したからです。もうそうじゃなければ私はこんな仕組みなんて作りません。そうじゃなければいい。これだけの仕組みを作ったところで、かけた工数、時間が無駄になってしまいますからね。費用対効果を見出す前に組織が崩壊したり、場合によっては会社がなくなってしまうなんてこともある。つまり、これはね、権利を失ってしまう可能性があるからですね。ネットワークビジネスに取り組む最大の理由は権利収入であり、その権利を贈与税などは一切発生せずに、親族が無税で渡せることも重要なポイントとなります。そのためにもネットワークビジネス選定には非常に慎重になる必要があるのです。私はあなたへ断言します。私の手掛けたネット MLM の仕組みをあなたが素直に受け入れて取り組んでいただくことで、比較的容易に権利収入を獲得できるようになる可能性が高くなります。どうぞ今回の音声レターも最後まで真剣に聞いてくださいね。それでは、論より証拠ということで、すでにネット MLM の仕組みを用いて、成果を出されている4人の方々による成功者インタビューをお届けしたいと思います。すでに私の手掛けたネット MLM の仕組みを用いて、老若男女問わずに多くの成功者が登場していますので、ここでは幅広い年齢層での女性2人と男性2人による合計4人の、インタビューを行ってみたいと思います。まず1人目ですが、バツイチで小学生のお子さん2人を持つ30代後半の女性。そして次に2人目は70代の元サラリーマンでお孫さんの将来のために頑張っている男性。で、3人目は田舎に住む管理級を迎えた女性でネットワークビジネス完全初心者の女性。そして最後4人目は若干22歳でいろんなネット上のビジネスや投資案件に取り組んでみた結果、何一つ結果が出せなかったのに、このネット MLM で大きな成果を出された男性。はい。合計4名の方々へそれぞれインタビューした内容をお届けしたいと思います。それでは、まず1人目の女性成功者、ゆうさんのインタビューをお届けします。ゆうさんはバツイチで小学生のお子さん2人を育てながら完全在宅でこのビジネスに取り組んでいるですね。彼女は今や上場企業の部長クラスの報酬を毎月獲得しながら自由に伸び伸びとこのビジネスに取り組まれています。それではどうぞ。ゆうさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ゆうさん、あれですよね、はい、ブログサイトをお持ちですよね。
あ、はい、そうです。
はい、最初のですね、このゆうさん、質問にご登場いただいたのは、決してその、なんでしょう、インターネット上のいろんな方にこちらから積極的にアプローチをしてるわけではなくて、
はい、
自分でアクセスの集まってるブログサイトをお持ちで、
はい、
そこですごいね、組織を作られたんですよね。
はい、そうです。
あ、なるほどですね。
うん、
と、まあ、ネットビジネス業界にも非常にお詳しいですよね。工学塾とかにも入られてましたね。はい、
そうですね、今で10年目ですね。
10年目。
はい、
もうベテランさんですよね。
はい、
でも完全在宅でしょ。
完全在宅です。
全然外の人に会いに行くとかそういうのないんですよね。
してないです。子供がまだ小学生なので、子供がまあ、1歳2歳ぐらいの時から、うん、そのブログを書いてインターネットビジネスができるようにっていうところを志した時にはまだビビタさんとは出会ってなかったんですけど。
なるほど。
でもそこから出会ってね、おかげさまで こんな形になってます。
なるほどですね、
はい。
まあ、ちょっと質問なんですけども、はい、まあ、あのネット業界、ネットビジネス業界のことを非常にお詳しいユウさんだと思うんですけども、うん、
はい、
まあ、なぜこのネット MLM のこのビジネスにまあ取り組まれたのかと、取り組んでみようと思ったのかというところですね。
はい、
あの結構私あのユウさんのことを知ってて、
はい、
あの何でもかんでもこう取り入れないじゃないですか、うん、基本やらないじゃないですか。
あ、そうですね、やらないですね。
それ自分からこう、うん、まあ、身を乗り出してってわけではないんですけど、はい、結構積極的に自分の持たれているブログ集客装置ですね、
はい、
これをに基づいてこのネット MLM を上手に手掛けて大きな成功を収められていると思うんですけども、うん、なぜこのネット MLM に取り組んでみようと思ったのかというところを簡潔にちょっとお話しいただければと思うんですけども、
はい、インターネットビジネス先ほど10年目とちょっと話したんですけども、
はい、
インターネットビジネスって言ったらいろんな種類があって、例えば代表的なのだったらアフィリエイトとか、
はい、
ちょっと前だったらあの PPC のね、まあ、それもアフィリエイト広告ですね、うん、
はい、
それもあるんですけど、その世界を見た時に、うん、女性の化粧品とかたくさん扱ってるんですけど、うん、仕掛けている側はもう本当に男性社会なんですよ、
う
ん、
まあ、そうですね、現実
は、はい、もう9割以上その女性向けの記事を書いていながら、実は仕掛けているのは育児をしていない男性がやってるっていうところを、私がその現場に踏み込んで分かった時に、あ、これは一人で女性が子供を抱えながらインターネットビジネスの中でもアフィリエイトに取り組むことはやばいな、まずいなと思ったんですよ。やっぱりその子供がいてそれでも動けるってことを考えた時に、ネット MLM っていうふうに組み合わせた方が、継続収入になる可能性がすごい高い。
あの1回コッキーの収入ではなくて、はい、そうです。
ではなくてネット MLM 同じでアフィリエイトの場合は、うん、単発の打ち上げ花火のような感じで毎月こう売り上げにチャレンジをしなければいけないので、
うん、まさにそうです。
そうです、すごくそれが大変だったんですね、
うんうん、
で、あと例えば一つ売り上げを見た時に、占いアフィリエイトを私一時期やってた時があって、でそれで制約は数十万円取れたんですけど、でもその後の制約が承認が下りないと報酬が来ないんですけど、
あ、そうですね、
はい、その時の承認率が 10%。
あ、じゃあ1件1万円のものが10件決まったとして、
はい、はい、だけど実際
その1万円だけ、
そっち、まあ、数字は実際ちょっともっと違うんですけど、
なるほど。
でもそれを見た時に、じゃあそのアフィリエイトの業界はちょっと女性が一人でやるもんじゃないっていうふうに自分の中で決断をして、
不安定ですよね。
不安定です、うん、で子供がいる状態で不安定な仕事に手は出せないと思ったので、
なるほど。
ただネット MLM っていうのは魅力は本当にその安定性、
うん、
であと安定性があるけど、でもじゃあ自分だけが稼げるかって言ったらそうではなくて、
うん、
その誰かのお役に立てる、
うん、
人助けをすることで、
う
ん、それが収入としてね、うん、跳ね返ってくるのはすごくやりがいがあるなと思って、取り組みました。
まあ、そうですよね。その、
はい、
最後に今ゆうさんがおっしゃってくださった、
うん、
誰かのお役に立つっていうのは、
はい、
本当に僕もそうだなと思ってて、
はい、
そのアフィリエイトの場合って自分だけが稼ぐ、
うん、あ、そうです、そうです、うん、
でもこのネット MLM の場合は、
うん、
自分も稼ぎながら、
うん、
仲間のサポートもしっかり行うことができて、
う
ん、
そうですね、
本当ウィン&ウィンの関係が築けますもんね。
そうですね、もうそのやりがいと、うん、あと子供がいるので、うん、アフィリエイトだと例えばアダルトアフィリエイトなんかは稼げるんですけど、うん、お母さん何の仕事してるのって言われた時に、その大人になったらね、子供も分かってくれるかもしれないけど、うん、アダルトアフィリエイトっていう仕事なんだよとは言えないと思って、
それは無理、
はい、でやっぱり、はい、ただ子供にこう胸を張ってね、うん、お母さんこういう仕事してるんだよって言える仕事のネットビジネスをしたいなと思った時に、
うん、
ネット MLM は私にとってはすごく素敵な最適なものだっていうふうに感じましたね。
わー、よかった、本当に、
はい。
じゃあ、まあ、先ほど継続というお話されましたけども、
はい、
今まあゆうさんすごいグループ伸ばされてて、確実に毎月収入上がってるじゃないですか、
はい、
うん、
はい、
で今現在、
うん、
どのくらい稼いでるのかって、これ結構読者の方って皆さん聞かれたい、はい、聞いてみたいと思うんですよね。
あ、そうですよね、うん、完全在宅の状態で、はい、まあ、家から一歩も出ないというやつですね、うん、の状態で、OL の方で例えば東京都内の東証一部の企業にこう通勤で通われてる方と同じぐらいは行ってると思います。
あ、まあ、30万ぐらいですね。 なるほど。
前後で、うん、その前後で、まあ、通勤時間も一切必要ない、
うん。
で、子供が小学校から帰ってきた時にお帰りって言えるようなスタイルでそれを叶えることができてます。
すごいですよね。
はい。
本当に完全にもう自由なスタイルを築かれてますよね。
うん、ありがたいことだと思ってます。
ね、はい、朝も全然早起きじゃないですね。
ちょっとバレてしまいましたけど、
うん。まあ、もうこれはちょっと伏せておきましょう。
はい。
うん、でも、本当実はゆうさんと、はい、私ビビタはですね、
うん、
まあ、結構もうお付き合いが長くて、
はい、
で、まあ、このネット MLM だけではなくて、私がこう、手掛けている投資の事業、
うん、
そちらの方にも参画してくださったりとかして、
はい、
まあ、トータルで言うと、まあ、ぶっちゃけ、うん、
はい、
一部上場企業の役員クラスの報酬は、
あ、
稼げてると私思うんですけど、その辺いかがですか？
そうかなと思います。本当にそれはもう感謝の気持ちで
ですよね、はい、ですから基本的に毎月なんか、はい、まあ、ぶっちゃけ、ね、もうお金が余る生活を、
はい、
在宅で、
うん、そうですもうそこはただね、最初在宅のこの仕事を始めた時は周りの方からえらい反対にあって、
まあそうですね、
はい、なんでインターネットばっかりそのゆうさんをしてるのかと、
うん、
すごいやっぱり言われたんですよ。もちろん辛かったんですけど、うん、でもそれでもその在宅で自分がこの仕事を叶えるんだっていう気持ちを10年間続けてきたのは、うん、
ええ、
本当に良かった、諦めないで良かったなって本当に、ね、はい、思ってます。
いや、それも見てて本当によくわかります、
はい、
まあ、実はゆうさんはね、
はい、
まあ、ここだけの話、実は、
はい、
私がネットビジネスで、
はい、
結構そのブログサイトのアクセスを集めるね、
はい、
そのコンサルをやってる時の、実は、はい、すみません、コンサルの一期生なんです、ゆうさんって。
ああ、お世話になりました、
はい、まあ、ですのでね、
はい、
僕の中では一番の本当、はい、成功者だと、まあ、思ってますので、今後も非常に楽しみだなと、
はいはい、
はい、と思います。で、
はい、
ちなみにあと3つ目の質問なんですけども、
はい、
まあ、先ほども少し触れましたけど、
うん、
1日にこのビジネスに当てている時間とか、あと時間帯、
あ、
まあ、知ってるんですけど私は。
そっか、
ちょっと教えていただきたいなと。
1日にその日によってもちろん違うんですけど、本当に1週間で平均って言ったら1日あたり2時間3時間ぐらい、
まあ、その程度ですよね。
そうですね。
しかもその2時間3時間が、はい、なんかこう、はい、すごく自分の都合に合わせて、
あ、そうですそうです、
まあ、
はい、
まあ、朝も早い時あるけど深夜に及ぶこともあってみたいな、あ、今日、
はい、
何もしないんだっていうことでね、うん、
ありますね、うん、例えばその日中子供たちをちょっと一緒に出かけて、うん、その日はもう全然日中は仕事オフで、
うん、
帰ってきてから夜、子供たちが寝静まってからの夜の10時から、
うんうん、
例えばその12時ちょっと過ぎぐらいまで2時間ちょっと今日は仕事しようかなっていうこともできてますね、ありがたいなと思ってます、
うん、なんか本当、はい、もうまあ、主婦の鏡というか、
はい、いえいえ、ありがたいです。
バツイチ女性の、まあ、はい、憧れの人みたいに僕には映ってるんですけども、
あ、
はい、では4つ目の質問なんですけども、
はい、
まあ、ネット MLM 私も非常に可能性感じてるんですけども、
はい、
まあ、ゆうさん自身がどのくらい今このネット MLM に可能性を感じているのか、はい、この辺をですね、はい、ちょっと力強くお伝えしていただきたいなと思います。
私が23歳の時に、私の父が当時55歳でうつ病になって、で、それで会社をですね、早期退職するか、もしくは療養休暇っていうんですかね、
うん、
あれを取って休むかっていうのを家族として決断に迫られたんですよ。で、そうすると父が30年近くその一つの会社で勤め上げてきたんだけど、病気をしたり年齢、年を取った時に、会社仕事から離れなきゃいけないっていうのをすごくやっぱりいろんなジレンマを感じて、ただ20代の頃から定年のない一生ものの仕事があったら嬉しいなっていう気持ちも育児、妊娠出産育児の前から持ってたんですね。ただそのネット MLM であれば定年のない一生ものの仕事として、
うん、
で、子供たちが成長した後の、その、お母さん業やってると、それにずっと従事してるから、でも、巣立った後に、こう、なんていうんですか、ぽっかり気持ちが空いちゃうようなことも、このお仕事をずっと今のうちから、子供が小さいうちから続けていたら、仲間もいる、仕事仲間もいる、うん、そして、その、年齢に関係なくずっとチャレンジし続ける。だけど、それがお茶飲み友達っていうわけじゃなくて、一緒に仕事をして、稼いで楽しく過ごしていける仲間を作っていけるっていうのを叶えてくれる、
うん、
一番その可能性のあるものだと私は思ってます。
ですよね、
はい、
あとこのネット MLM で、
はい、
今もすごく大きな組織を持たれて、
はい、
これがもしも万が一何かあった時に、
はい、
お子さんに権利としてそのまま、
はい、
贈与税とかからずにお渡しできることもご存知ですよね、
はい、あそうですね、はいう
ん、これもやっぱりこう視野に入れられてるんですか、
はい、あもちろん、はい、それも視野に持ってますちゃんと。
なるほど、
はい、
分かりました。では最後、はい、5つ目のご質問ですけれども、
はい、
今後の目標ぜひ聞かせていただきたいなと思います。
あですね、私はまあ、いろいろ人生いろいろで離婚をした時に自分の目標をもう一度人生の目標を立て直そうと思ったんですね、うん、ただ自分の憧れている女性の社長さんがいらっしゃって、うん、その方の会社の年商っていうのがいくらいくらっていうのを知ったんですね、うん、なのでその会社の社長さん女性社長の出している年商に近づけるような稼ぎを出すと決めて私は動いてます。具体的に言ったら億単位でいけるっていうふうにですね、それが私の目標ですね。
まあいけますよね実際、
はい、
可能性ありますよね。
はい、あります。
はい、どうもゆうさんありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
は
い、
失礼します。
はい、
はい、次に2人目の70代の男性成功者 T さんのインタビューをお届けします。T さんは商社マンとして誰もが知る大手企業に長年お勤めなさった後、様々なネットビジネスや投資経験を積まれ、今は私たちとこのビジネス一本に集中されていらっしゃいます。T さん曰く、ようやく生涯全うできるビジネスと出会えたとおっしゃっておられます。それでは、どうぞ。はい、T さんへ、お越しいただきました。T さんにはですね、これから私の方から、3つのご質問をさせていただきたいと思います。T さんよろしくお願いいたします。
はい。
まず1つ目の質問なんですけれども、T さんは大手商社マンを、早期に退職された後に、まあ、様々なビジネスとか、あと、ご投資の方も、まあ、ご経験されているということで、まあ、そのいずれも、まあ、うまくいかなかったと、まあ、お聞きしてます。その後にですね、この私のネット MLM に出会われて、このビジネスを、まあ、生涯のビジネスに決めたと、まあ、おっしゃってくださっているわけですけども、ちょっと T さんにお聞きしたかったことは、他のビジネスとですね、このビジネスがどのような違いがあるのか、どのように移ったのかということをですね、ちょっとお尋ねしたくてご質問させていただいております。よろしくお願いします。
はい、わかりました。先にちょっとどういう経験をしたかを申し上げておきたいんですけども、
はい、
会社を60歳で定年退職後ですね、
はい、
間近にも余裕ができましたので、
え
自分の人生の証として、
うん、
当時の退職金をはじめとする資産をですね、
うん、
1億円に増やして、
お
10人の仲間有志を集めまして、
うんうん、
10億円でカンボジアの子どもたちにカンボジアに小学校を建てるということが、結局その後考えた私の人生の目的というふうに意識をしたんです。
ああ、なるほど。
で、その方向に進んでいこうと思って、十分な事前の勉強してたらよかったんですけども、しないままですね、早く資産を増やしたいということで、株式の信用取引を、これに大きな失敗をした。
ああ。
それから、その後お金を取り戻したくて2つの巧妙な投資詐欺に遭遇。
なるほど。
またパソコンを見てましたら、結構ネット塾の案内がありまして、高額ネット塾、大体入塾料30万円ですけど、
そうですね、
10件ほど順番にずっと入っていったんですね。
うわ、そうですか。
まあ、それもね、失ったお金を取り返したいという気持ちが強かったんです。
わかります。
で、その後にもうこういうものにもう目を当てないようにした時に、今度はネット MLM、
うん、
これに出会いまして、で1年ほど、まず1つはアメリカの会員制通販、で2つ目にアメリカのフロリダに本社があるリストバンド健康器具の、MLM の会社、から3番目に日本にある日本の格安電話の代理店、
あ、分かってます。
これに、うん、これに参加すると報酬を得るということで、はい、それぞれこの3つの MLM に過去1年ほど以上、携わってきたんですけども、実質やってみましたら、まず組織力はそんなにないんですよね。
ああ、なるほど。
だから学習の量が少ない。
うんうんうん。
まあ、最初に教えてもらった形でやっていくんですけども、 報酬プランがバイナリー方式ですんで、
うん、
上からたくさんいろいろつけてもらいましても、左と右両方に自分で一人ずつ紹介を出さないことには。
ですよね。
報酬は発生しないんですよね。
はいはい、わかりますわかります。
で、仮に上げたとしても、その収入がやっぱり単価が低い。
うんうん。
さらにもっと言えば、よう考えると後で考えましたら、うん、何よりも取り扱っている製品が、他にない唯一無二の製品ではない。
うん、そうですね。
だから、うん、後から優れた製品が出てきますと、僕の障害者が頭には組織ができました場合でも、
うんうん、
そっちの方に対外者が移っていくと。
まあそうですね。よくあるパターンですね。
それとあんまり、組織力が活発に、動いているというか、そういう場がなかったので、
はい、
結局一人で自分で の行動みたいになってくるんですね。
なるほど。
で、まあ、そういう点で組織力の力がね、十分不十分だったと思います。
なるほどですね。
ならもう報酬プランの違い、
はい、
から教育制度がない、
はい、
それから組織力がしっかりとしてない、まあ、こういった点が今遭遇した新しいこのビジネスと大きな違いで、
はい、
目立って収入なかったので、きっぱりとも三元の ML とは去年12月に全て辞めました。
あ、
今このビジネスに一本に絞っております。
素晴らしいですね。まあ、今ネット MLM とおっしゃってますけど、これ私たちが今手掛けてるネット ML とはちょっとやっぱ違いますよね。教育がなかったりとかですね、
はい
はい、他のビジネスとこのビジネスの、まあ、違いですねがあるとしたら、まあ、一言で申し上げますとどういう部分になりますでしょうか。
まず一番手挙げれるのは唯一無二の製品かどうか、
うんうんうん、
これが本当に魅力ある製品だったら、
うん、
会員として入られたら、うん、やめていくことはほとんどない、
うんうんうん、
リピート率が高くなります。
はい、
うん、これが全てですね。まず
間違いないですね。はい、
でこの唯一の製品があって、うん、そこにしっかりとした組織が存在する、
はい、
で会社の人も素晴らしいし、うん、組織仲間の人たちも素晴らしいと、
はい、
この人たちの支えがあると。
はい、その通りです。
この2つがあってこそ初めてよじよじ歩きの私でも前へ進むことができると、こういうことです。
ありがとうございます。ありがとうございます。では、本当ね、本当に素晴らしいご回答、私の期待以上のご回答いただきましたけども、2つ目のちょっと質問なんですけども、
はい、
今 T さんのグループの中にですね、T さん失礼ですけど70代前半なわけじゃないですか。
はい、
で84歳 の, ビジネスのメンバー仲間も出てきてますよね。
はい、
この方とはどのような、まあ、私も実際に一度お会いさせてもらったんですけど、すごい、まあ、T さんもこの S さんもですね、84歳の S さんもすごくパワフルなお方で圧倒されてしまったんですけ ど日頃どのような、まあ、ミーティングなどをされていらっしゃるんでしょうか。
私も先ほど の三元の MLM の組織力のサポートがないということを嫌ちょうど痛感しましたので、
はい、
今回のこのビジネスに出会いまして、非常に組織力がしっかりしている、
うん、
から教育も新人教育もしっかりできていると、
はい、
いうことのその違いを痛感しましたので、
うんうん、
私自身が知り合ったこの84歳のもう高齢の方ですけども、非常に健康志向が強くてですね、
そうですね、
私の言葉一つ一つに対して敏感に反応してくれた。
すごいですよね。
初対面で ある人の紹介で初対面であったんですけども、
うん、
ぜひこの製品私にもできますかということで、
うんうん、
いやできますよと、こちら驚きましたですけども、まあ、それですぐ2日後に会員登録をされたんですけども、この人とは、そういう健康志向も非常に強いんで、
はい、
それと過去との失敗の例もあるんで、
あ、はい、
まあ、たまたま電車に乗れば45分で行ける距離だったので、まあ、電話もしますけども、直接週に1回は顔合わせて、喫茶店で、同じ喫茶店で顔合わせて、この製品の素晴らしさ、この組織の素晴らしさをね、お互いで語り合って確認して、で勉強していくと、共に学んでいくと。
すごいですよね。
これをね、毎週毎週繰り返していったんですね。そうしてこの84歳の方が、 だんだんと理解力を示されて、ご自分で学習された成果をイラストの中に書かれて、私にレポートなんかを提出するような段階から、この八四歳の方が知っている方をですね、ぜひとも私に紹介したいということで、
はい、
まあ、気楽にいいことで、例えば3相乗グループで引き出しませんかと、
ええ、
いうことで、この人が私とそれ以外に2人、
はい、
まあ、そのメンバーを変えながらいくことで、何回かゴルフをやっていく中で、
ええ、
順次新しい人を紹介してくださったんですね、
ええ、
やっぱりその方は84歳ですよ、私も72歳ですので、
はい、
結構やっぱり50歳以上の人が多いんですよね、
ええ、
まあ、そんな中でちらっとこの製品のことを話してい、きましたら、
はい、
あとこの84歳の方がのお友達ですので、しょっちゅう顔を合わされますので、その後フォローされていく中で、でまた新しい場を設けてもらって、私の追加で、その3人あるいは4人でまた、その話の発展をしていくと続きをしていくということで、でさらにプラス新しい人の話もあったりしていうことで続けてましたら、2人コンビでやっていきましたら、
はい、
その中で意外なことに私ぜひともやってみたいという人がこう出てきましてね。
ですよね。
でこの人は本当はこういうのは嫌いだったんですよ。
わかります、わかります、私もお会いしてますから。
もうね、その方はもう64歳の人ですけども、まあ、年齢的な展開っていうのはこういうような仕組み、こういうようなビジネスのやり方ということに関しては、特に日本でいろいろと悪い例もあったので、そっちの方にものすごい神経使ってるというか、嫌いな人だったんですけども、その嫌いな人が一点ひっくり返すと、やっぱり健康というのをものすごく考えていらっしゃる方だったんです、
ね、なるほど、素晴らしいですねすごいな。もう84歳のこの S さんも結果出されてますもんね。
そうですね、結果そうです、
うん、すごいな本当に。いや、あり
がとう。この84歳の方がね、次から次と私の方にね、新しい人を紹介してくるんですよだそのたびにまた質問も来ますので、私が分からなかったら私のアッパーの方、上の方にお聞きしたら、いつも今週丁寧なお答えを返していただくんで、
そうですね、本当に
それを84歳の方にお答えしていくと、もっとものすごく納得されてね、すぐ新しい人、病院とかいろいろ人に細かく説明してやれるんですよね。
なるほどなるほど、
まあ、そういう意味で足りまきをしていらっしゃるんで、
なるほど、素晴らしい
だからこの84歳の方から、電車乗ってすぐ来てくれへんやろかと、いう連絡入ったら、私は何をおいても他に用事がない限りは即飛んでいって話をすることにしております。
いやー、本当なんかこう臨場感が伝わってきますね。ありがとうございました。はい、では T さんに最後の質問なんですけども、最後3つ目の質問はですね、私がやっぱり T さんと直接お会いさせていただいて、もう一番感動したことはですね、T さんのお孫さんに対する思い、お孫さんのためにもう一心不乱になって、このビジネス活動されていると、まあ、おっしゃられたことに対して、私もとても感動してですね、ぜひですね、ここでこのビジネスにかける思いを再度ちょっとお聞かせいただけないかなと思いまして、よろしくお願いします。
最初申し上げましたように、最初は定年退職はですね、有志10人でカンボジアに小学校を建てるということか、私の人生の目的とこう思って、焦っていろいろと失敗して本当お金を全部使い果たしました、で、これでわかんということで過去3件の MM やりましたけども、今回のビジネスに出会いましてね、これこそ本当の自分の生涯かけるビジネスであると、
はい、
ライフワークビジネスというのを直感で感じましたし、
はい、
それをこの勉強から製品の素晴らしさ、
はい、
これをさらに感じて、間違いないと、
はい、
いうことで、今度はカンボジアの小学校の目的を変えましてね、今みんな女の子ばっかりですけど、3人の孫娘が、12歳、7歳、5歳とおりますので、この孫娘の成長に私の残りの人生をかけると、具体的には学費の応援をすると、
はいはい、
じゃあできるだけ機会を見つけて外で外食をして、みんなと外食をしましてね、どんどん外の世界を見させると、だレストランでのナイフとかフォークの使い方だとか、
ああなるほど、
たとえ年齢が小さくてもね、 そういったマナーのことやら、
うん、
それからあのまだ年齢が低いですけども、ちょっと年齢が経てば、うん、一緒に海外に行きましてね、
お
あの日本の外から、
ええ、
海外から3人の孫たちに日本の国をあの見る見てもらおうと、
うんうんうんうん、
で何かを感じてもらって、
ああいいですね、
それがあの孫たち の, あの一つ の, あの人生経験上の財産になってくれたら、
ああ最高ですね、
これがもう私の何とも言えないあの嬉しさということになりますね、
はい、もう十分に伝わってきております、いや本当にありがとうございました、もう、うん、
あのね、これを叶えてくれるのがね、このビジネスであったからこそ叶えてる、今まではお金を失っていくばっかりのビジネスでしたけども、
はい、
今回やっと、71歳にしまして、
はい、
だから自分の人生を逆転させる、ね、ビジネスであったことに、はい、本当に嬉しく、ね、感謝しております、
いや私も感謝しています、これからも T さんどうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、 ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
3人目はネットワークビジネス経験ゼロの管理級を迎えて田舎に住む女性 M さんの登場です。 M さんは人の命を見届ける崇高なお仕事に疲れた後、意を決して独立、様々なビジネスを経た後、私たちのビジネスに本気で取り組まれています。ただ最初はあまり良いイメージは持たれていなかったそうです。そのあたりの真相もお聞きしながら、お聞きになっていただければと思います。それではどうぞ。
実はちょっと驚くような結果を出されているお方ですので、インタビューをさせていただくことになりました。 M さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。 M さんにはですね、4つのご質問をご用意しております。ちょっとね、最初は少し意地悪な質問になっちゃうんですけれども、まず最初の質問ですけれども、最初参加された直後ってなんかあまり良いイメージをあのお持ちでなかったとそれはどうしてですか。
はい、あのいいイメージとか悪いイメージとかの前に、
はい、
あの私自身が全くあのリアルな仕事しかしてこなくて、
うんうん、
MLM っていう言葉さえも初めて聞いたような状態だったので、
なるほど、
ね、入ってもう1週間もしない間にビビタさんの塾がで、そちらにあのアップの方から参加して勉強してみたらどうかというお話をいただいたので
、はい、
何も知らないままではいけないと思って参加させていただいたんですが、それであのそこで、まあ、あのたくさんのことを勉強させていただいたんですけど、あのリビタさんの熱量に押されまして
申し訳ございません
、ね、もうちょっとあの困ったなと、あのこれ参加するべきところまで自分の知識がないのと、
うんうん、
参加して大丈夫だったのかって思うことと、
はい、
が一緒になりまして、
はいはい、
別にあのネットビジネス、その MLM とかいうものに全く知識がなかったんですが、
はい、
まああの頭の隅っこでどこかであのネットビジネスイコールネズミっ子みたいな知識がありましたので、
うん、はい、
その勉強がまだ進んでない半ばぐらいの時に、
はい、
塾の半ばぐらいの時に本当にあの少し悩んでしまいまして、
うん、
でアップの方にご相談させていただいたりして、
はい、
たんですけど、塾の後半になりましたら、
うん、
やらなきゃみたいな感じで、あの一度自分がやるって言ったらやらなきゃみたいな感じで進んだんですけど、
うんうんうん、
最初はそのネットビジネスイコールネズミ講っていうイメージしかなかったね。
いや驚きましたね。いや本当はあの純粋でピュアな、ね、M さんは純粋でピュアなお方なので、まあ、おそらくそうかなと思ったんですけど、でも嬉しかったのは、この塾も、もう一回開催させてもらった時に真っ先に M さんが参加されてですね、で、まあ、実はこの音声聞かれてるお方驚くかもしれませんけど、 その2回目の塾の時の、一番結果を出されたのが実は M さんなんですよ。はい、おめでとうございます本当に。ちょっとね、あの先ほど事前に M さん、あの実は塾で一番の成績を収められたんですよって私の方がお伝え差し上げましたところ、すごく驚かれていたのでその様子を見て僕は驚いたんですけど、本当にあの何でしょう、一番変わったんですよね、
あの、
一番そのこんなに人って変われるんだと僕本当感動すら覚えてるんですけど、ちょっとこれ2つ目の質問になるんですけどね、あの、
はい、
2つ目の質問は、じゃあ M さんどのあたりからこのビジネスの可能性を感じて、もうこのビジネスなら、まあ、間違いないという確信を得たのか、ちょっとお聞かせ願えませんでしょうか。
あのですね、
はい、
まあ、あの年齢が加算でくるに従って、うん、要するにあの肉体的にも精神的にも頑張れるところが少なくなってくるんですね、うん、
あ、なるほど、
うん、やっぱりやろうと思って自分の気持ちがやらなきゃやろうって思うんですけど、やっぱり体がついていかないとか、今日はもういいかなって思う日とか、やっぱりあったりするんですね、
はい、
でそういう時にやっぱりリアルで働きに行ってると、すごくあの精神的になんていうか追い詰められるというか、こんなに体疲れてるのに行かなきゃいけないみたいなところがあったんですけど、
はい、
やっぱり年齢を稼げるに従ってそういうことをクリアできるのは、自由業に尽きるなと。
そうですよね、
そうですね、本当にあの自分が行きたい時に行きたいところへ行ってお話しして、あの関わった方が幸せになるって、これは、ね、やっぱり今からの時代最高じゃないかなと思い始めて、
嬉しいですね、はい、
それでこの仕事は可能性がいっぱい広がるんじゃないかなと思い始めたんです。
ありがとうございます。いや本当おっしゃる通りですね、あの仲間をやっぱ幸せに導いていける可能性を感じていただけたというのは、まあ、M さんらしいご回答だったと思います。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。続いてですね、
はい、
まあ、M さんはネット上ではなく、リアルの活動の得意とされてるじゃないですか。で、
はい、
ここ最近、まあ、すごくね、あのグループは伸びてきておりますけども、その秘訣をですね、まあ、簡潔にお教えいただければと思いますけれども、いかがでしょう。
そうですね、あのこのネット環境っていうのが、はい、あるんですけれども、私の年代だと割とハードルが高いんですね。で、あの、ま、あのリビタさんの塾に入って、
はい、
初めてあのツイッター講座であるとか、
すごいですよね、
いろいろあの勉強はさせていただいたんですけれども、やはりあの私がそういうものにちょっと疎いのもあって、なかなかこうアプローチがしにくい部分が あるので、でやっぱりあの私は今あの前職の中盤ぐらいから自分がこう人を幸せにしたいと思う気持ちがあったので、ある美容の関係の仕事も始めたんですけど、
はい、
それがありましたのでそれを絡めて、できないかなと思っていたところの方から、このビューティーの商品があるので、少し運動してみませんかっていうお声掛けをいただいて、で勉強させていただいたら素晴らしいものだったので、でそれを自分の今までしてきたその美容関係のお仕事と絡めてすれば、20、30に喜んでいただけるものが出来上がるのではないかなと思って、
なるほど、
あの派手にさせていただいたところ、とても皆さんにこれがすごいって喜んでいただけたので、
はい、
それで少しあの今回 皆さんに喜んでいただきながら自分の組織が広がっていったっていう形になります。
あ、分かりました、ありがとうございます。あの本当そのやり方も一つの成功するやり方なんですよね。私がこのネット MLM のデザインをかけようと思った時に、ネットだけじゃダメだなと。やっぱりネットもできて、リアルもできて、で、まあ人によってはネット得意という人もいれば、人によってはリアル得意という人もいる。人によっては、ちょっと、やっぱリアルはちょっとっていう方も、まあ人それぞれいろんなケースがありますので、まあ私たちのそのチームですね、結構な数いらっしゃいますけど、お若い方とか、まあ、このインタビューもお若い方とかですね、もっとあの M さんよりも年上の方とかもたくさんいらっしゃるじゃないですか。
はい。
で、まあ、その方々が本当にどんな方法を使ってもうまくいけるような形を取れればいいなと思ってたので、本当に今の M さんの、ご感想はですね、私にとってもありがたいです。はい、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、では最後の質問ですけれども、ちょっと大変これちょっと失礼な質問になりますけど、ヘムさん先日還暦を迎えられたんでしたっけ？
実はまだなんです。
あ、まだです。これは大変失礼します。いや、どのくらいで迎えられるんですか？
6月の半ばになります。あと2ヶ月
も。ああ、でもね、はい、あのこの音声聞かれてる方も声の質とかがしてもとてもじゃない、とてもあの、還暦をもうすぐ迎えられるようには映ってない、聞こえてないと思うんですよ。で、僕、直接 M さんとこの間お会いさせてもらって、いや、ものすごくキラキラ度合いがある方なので、僕自身が一番びっくりしたんですけど、まあ、もう本当見た目どう考えても40代後半、まあ、年をいってるとしても、50代前半にしかもう見えなかったんですよね。本当びっくりしたんですけど、まあ、実際問題として、まあ、ここから M さんへの質問になりますけれども、60代から仕事を探すというのはとても難しいじゃないですか。
そうですね。本当にないですね。
ですよね。で、
はい、
でこのビジネスって実は私はこのネットの仕掛け仕組みをこのコーディネートしてますけど、実は60代以上の女性めちゃくちゃ多いんですよね。で、この点に関して、M さんどのように感じていらっしゃいますでしょうか？
そうですね。まあ、先ほども申しましたけれども、はい、自分が動きたいと思っても動けない時期っていうのが、年齢を重ねると出てきます。男性出生に関わらずそれはあると思うんですけれども、
はい。
で、若い方ってこう、瞬発力もあるし、うん、持久力もあると思うんですけど、うん、ある程度年齢を重ねると集中力もなくなってくるんですね。で、やっぱりそういうのを考えるときも、リアルで働きに行くっていうのは、本当はとても大事なことだとは思うんですけれども、はい、ただ何かが集中力が切れたりしたときに、やっぱり周りに迷惑をかけてしまうことがあったりするので、
うんうんうん
このやっぱり MLM の仕事っていうのは自分のタイミングとか自分の体調とか、
うん、
自分のリズムで動けるっていうのはとても大事なことなので、
はい、
年齢を重ねる人には絶対に向いていると思います。
ありがとうございます。すごく的確な、うんうん、はい、
ありがとうございます。やはり年齢を重ねるとそのお友達も増えてくるんですけど、
うんうん、
お友達自身とお友達も年齢を重ねているので体調が悪いとか、
うん、
どこが痛いここが痛いの病気自慢になったりするので、
はい、
悲しいことに
ですよね。
なのでそういう方々にもこれはいいよって騙されたと思ってちょっとやってみたらみたいに言える形のものなの で、
はい、
で自信持って進められるものなので、
はい、
それはとてもいいと思います。
ありがとうございます。はい、まあ、本当は4つの質問を M さんにさせていただきますけど、やっぱお声が本当に可愛らしいですよね。 本当に僕心の底からそう思ってて、これからね、間違いなく我々のチームをね、もう引っ張っていただけるもう最高のリーダーだと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そうなれるように頑張りたいと思います。
なってますよ。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、どうも失礼いたします。
失礼します。
はい、では最後ですね、4人目は某高専を出て大手企業に就職した後にインターネットの可能性を感じて脱サラし、その後ネット界を散々ね、さまよい歩いた末に私のネット MLM にたどり着き大きな結果を出されている22歳の男性リーダー S さんのインタビューをお届けします。おそらく、このビジネスでは最年少で成功されていると思います。若い世代にも受け入れられた理由をお聞きしてみたいと思います。それではどうぞ。S さんはですね、若干22歳なんですよね。こんにちは S さん。
こんにちは、
はい、
S と申します。
あ、よろしくお願いします。質問をですね、4つほどちょっと考えてきてまして、ちょっとそれにお答えしていただきたいんですけども、
はい、
はい、まず、最初の質問ですけども、今ですね、この S さん、先ほどご登場いただいた70代の男性 T さんと同様にですね、様々なネットビジネスとか、あと、投資案件、仮想通貨の、投資というかビジネスというか、そういうのをご経験されていますよね。
はい、そうですね。はい、
で、というかですね、私、ビビタが、一番びっくりしたのは、確か、高専、どこの高専なのかは言わなくてもいいんですけど、
はい、
高専といえばとても優秀な、ね、学生さんが行かれる学校じゃないですか。はい。で、その、高専卒業後に、大手の一部上場企業で就職されてますよね。
はい、そうですね。
で、その後、はい、脱サラされて、ネット専業になると決めて、今に至ってらっしゃるということ、ここ、合ってます？
はい、その通りです。
ですよね。で、
はい、
今回私が手掛けた、このネット MLM に出会って、ご自身の中でですね、どのようなお気持ちで今取り組まれているのかということを聞かせていただきたいんですけど、インターネット上ってほら、いろんなネットビジネスとか、あと投資案件、仮想通貨系の、
はい。
いろいろあって、僕もそんなに S さんが経験されてると、まだ若干22歳の若さなので、思わなかったんですけど、確か結構いろいろ、かじってますよね。
ああ、そうですね。
その辺。
自分の中では、
ええ。
3つ、2つ。そのくらい経験、そうです。二つ三つか。はい。
あ、二つ。
経験はしていまして。一つが、当時流行った2018年初旬に、
はい。
仮想通貨が流行って。
ああ、流行りましたね。
はい。ちょっと専門的な話にはなんですけど、ICO というです
ね。上場ですね。はい、上場。
そうですね、う
ん。仮想通貨の上場案件。送り人とかね、そんな人たちも出てきたり、またそれがまたドンと戻って、はい、戻り人とかね。
あります、うん、はい、踊り人、はい、
なるほど。
自分は、はい、当時そういうのがすごいネット上で流行ってて、自分も縁あってちょっとそういう情報を聞いて、自分のボーナスの額投資すれば1億円とか何億円とかなるんだな、そういう世界があるんだなっていうのを知って、盲信というかそこを一つしか見てなくて。
なるほど。ちなみに
貯金全額とボーナスとか。
ちなみにあれでしょ、
全部、ね、
その、はい、その情報を教えてくれたのが、実はお父さんだったりするんでしょ。
その通りです。はい、
すごいな、それ。
身内でした、はい。一番信用できる。
一番信用
できるか、あれです。
一番信用できるお父様から、その
50代の、はい、
うん、仮想通貨。
父がやってんなら自分もできるだろうと思って。
ああ、なるほど。そう判断しますよね。
父と共に沈没はしましたよ、ね、
はい。お父さんと一緒に沈没。
一緒に、はい、そうですね。
で、その仮想通貨関係の、あとですよね、ネットビジネス。確か、なんか世界旅行のネットワークビジネス。
あ、そうです、そうです。
それされたんですよね。
それ、そうですね。2018年のゴールデンウィークあたりから。
ああ。
サービス系の、はい、MLM なんですけど、はい。
それも、ね、某有名な方がやってるやつですよね。ネット MLM
で。そうですね。はい。カリスマ性のあるような。
カリスマ性のあるような。笑っちゃいかん、本当に。で、それは、結果どうだったんですか？
結果はですね、1年半取り組んで、
うん、うん。
うん、やっぱり何も収入にはならなかったですね。
あ、そう。
で、リクルートとかはできましたけど。
あ、そうだったんだ。
まあ、5、6人、まあ、自分では一生懸命やってたので、
ええ、
5、6人はやっぱネット上からリクルートはできてはいるんですけど、MLM の最大の特徴の権利収入っていうのは、獲得には至らずに。
なるほど。
はい。
で、今で、あれですよね、僕が手掛けているこのネット ML、はい、すごい結果出されてるじゃないですか。
あ、まあ、どうですかね。ありがとうございます。はい。
だって、なんか権利収入取って、この間もヨーロッパ、
そうですね、
ヨーロッパ内緒で旅行行ったりとか。
内緒で、はい。サプライズで。サプライズなんかわかんないですけど、後から言えば。
ツイッターで見て、
はい。
S さんが、まあね、もう、収入取ってるから、
うん、
いいのかなと思ったけど、まあ実際、どうですか？私が手掛けたこのネット MLM と出会って、
はい。
その結構、バタバタ結果出されましたよね。すごい勢いで。
うん、そうですね。
今も組織
隠し持ってたんで。
ねえ、隠し持ってくださってたのはわかるんですけど、はい、ほんとびっくりするぐらい、なんか、最初なんとなくこう、なんか、なかなか乗り気じゃなかったのに、
はい、
途中からパチッとスイッチが入って、
はい、
今とてつもない大きな組織を作られてるじゃないですか。
まあ、そうですね。はい。
で、どうですか今の S さんのお気持ちの中で22歳という若さで、
はい、
そんな権利収入を手に入れて。
ああ、もう、まあね、収入が減ってることはないので。
ですよね。
なんか、すごい安心感が。はい。ありますね。日々。
ですよね。まあさっきもね、まあ一緒にギター弾き合ったりとか、僕とちょっと趣味がね、一緒なので。
そうですね。
まあ今度ね、一緒にイベントしましょうという約束もさせてもらったんですけど、はい、じゃあもう、はい、確信レベルはもう得てるっていうことですよね。
あ、もうそうですね。結果出る前からやっぱり、他のビジネスとは違うなっていうのが、分かったので、
うんうんうん、
もうそこからは一直線で。
ですよね。
やってるんで、はい。
この音声聞かれてる方っておそらくですね、
はい。
その、以前 S さんがやられてた、その旅行系のネット MLM やってる方も、聞いてくださってると思うんですよ、はい、一部の方はですね。
あ、そうですね。
その、一番の違いはどこですか？
ああ、違いはですね。
はい。
やっぱやめない。メンバーさんが辞めないっていうのはでかいですね。
ああ、やっぱ以前の旅行系のやつは結構辞められたりしてたんです？
そうですね、本当に。
ああ、それだと
5、6人、ネットでリクルートできても、
うんうんうん
うん、もうみんな辞めて、はい。
あ、そう。
誰も残ってないので。
あ、そう。
しかも半年と持たず。
あ、本当に？
まあ、それぞれ事情はあると思うんですけど。
まあそうですね、それぞれ事情が。
はい。
まあでも今は辞めるところが増えてますからね、確実に。
ああ、もうはい。
なる
ほど。誰も辞めてない。はい。
いや、素晴らしいですね、本当に。ちょっと次の質問に入らせてもらいたいんですけど、まあ、
はい、
もうぶっちゃけ話行きましょう。今、どのくらい稼いでいますか？
あ、稼ぎは、ぶっちゃけ言うと、毎月20万円の権利収入はいただいていますね。
すごい。その、どのくらいの期間かかりました？
これは半年ですね。
わー、すごいな。
はい。
いや、いいですよね。権利収入ですから、毎月入ってきますからね。
あ、そうです。そこはでかいですね。
素晴らしい。うん、
旅行行ってても、入ってたって。
旅行中も入ってたって。
うん。はい。そんな感じですね。
これ後でみんな聞いたら、ね、批判モード来るかもしれない。まあ、ちょっとカットするかもしれませんけどね。どのくらいの労力、まあ、時間とか、まあ、期間と労力、期間と時間、どのくらい要したのか。聞かせていただきたいんですけど、はい、1日大体どのくらいの時間使われてますか？
1日大体1時間半ですかね。
やってない時もありますよね。
時も、はい、ありはありますけど。
笑っちゃった、本当に。で、期間が半年でしたよね。うんうん。
はい。
いやー、本当あれですよね。もう一日ベタッと張り付かなくても、いい形になってるってことですよね。
はい、そうですね。
いやー、本当素晴らしいな。うん。
はい。
今後もそのスタンスを守りつき、守り抜き、まあいいや、それはちょっと、この音声の中で聞くのやめときましょう。はい。質問の3つ目ですけど、
はい。
最初のですね、まあ、ゆうさんという女性のネット専業の方。
はい。
もうこの方、ゆうさんという女性は、もう結構今、トータルの収入で言うと、一部上場企業の役員クラスの報酬を得てるんですよ。
うん。はい、
うん。で、その後に、まあ、T さんと、M さんに、同じようにね、S さんと同じように、インタビューさせてもらったんですけど、T さんも M さんもですね、どちらかというと、リアルの活動に重きを置きつつ、このネット MLL も活用されてるんですよ。まあ、両方ともハイブリッドでうまくいくようにデザインしてるので、まあ、それはありかなと思うんですけども、今回、今、このインタビューを受けてくださっている、S さん、ネットに重きを置かれてますよね。
そうですね。
リアルでの活動もされてるんですか？
まあ1割程度。
1割すごいな。
ほとんどネットです。
じゃあほとんどネットですよね。うん、さすが22歳。はい。今 S さんのグループの中にね、2人の強烈な男女のメンバーさんがいらっしゃるじゃないですか。もう間違いなく次のリーダーになられる方。
はい、
ね。
はい。
この方々にはどうやってアプローチされたんですか？
あ、はい。この二人はみんなネットですね。完全にネットですね。
直接お会いしたことってあるんです？
あ、一度もないです。
あ、ないんだ。
はい。
すご
い。半年ぐらい経ちますけど。
いや、面白いな。半年経って一度もまだ会ったことがないと。
あ、もうはい、会ったことがない。
てっきり僕学生時代の友達なのかな、みたいな感じで見てたんですけど、違うんですね。
そうです。同世代ではあるんですね。はい、
面白いな、うん、はい、ありがとうございます。はい。
はい。
ちょっとじゃあ最後の質問ですけど、はい、最後にですね、今すでにタイトルを獲得されて権利収入得てるじゃないですか。
そうですね。
うん。で、まあ、私もネットワークビジネス経験長いので、他社の場合だとですね、まあ、正直今の S さんの取り立てのタイトルだと、やっぱ組織って崩壊してしまう可能性、非常に高いんですよ。
はい。
うん。うん。本当に高いんですよ。タイトル落としてしまう可能性高いんですけど、まあ、全くタイトル落とすどころか、今、売り上げっていうかね、グループの組織もどんどん上がってて、まあ、これは私自身が選んだ、このネット MLM で選んだネットワークビジネスの報酬プランがですね、まあ、まあ、今の想定通りの S さんへもたらしている、結果だと思ってるんですよね。
うんうん。
で、ちょっとですね、これは製品力はとんでもないわけなんですけど、ちょっと意地悪な質問をここでさせてほしいんですよね。
はい、なんですか、はい。
まあ、今の報酬だけで、結構毎月安定的に銀行口座にコミッションが振り込まれてるわけじゃないですか。
そうです、そうですね。うん、
まあ、もうここで良いな、もう遊んじゃおうかなっていう気持ちに、まあ、ならないのかなと。まあ、22歳。僕が22歳の頃で、今の S さんと同じ結果をもたらしてたら、おそらくそういう風になるなと思って、そこら辺が聞きたいですよ。
いやいや、もうそれはもう、なるわけないですよ。もう全然もっともっと、稼がないと。これからね、いろいろ、自分もこの、ね、いろいろいい人生を歩んでいきたいので。
あ、そう。
これだけじゃ、まだまだもっと稼ぎます。
了解しました、了解しました。まあ、ではね、まあ今後ももっと大きな報酬を獲得するまでは、まあ海外旅行なども我慢しましょうね。
はい。わかりました。
まあ、というかね、まあ海外旅行が今回内密っていうか、
はい、
ヨーロッパに行くと僕に言わずに飛び立って行っちゃいましたけど、
はい、
知らないのかもしれないけど、海外旅行ってですね、もっと大きなタイトルを獲得すれば、この会社側から無料でプレゼントされますので、
おー、はい。
ぜひ、それで言ってください。
あ、わかりました。
はい。
プレゼントっていうのがいいですね。
そうですね。うん、無料なので。うん。じゃあ、これからも頑張っていきましょう。
はい。
はい。では、Sさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。はい、以上いかがだったでしょうか。誰一人としてカリスマ性があったり経験値が豊富な方だったりしていない、至って一般の人たちだということがお分かりになっていただけたのではないでしょうか。今回のインタビューを聞かれて、私の手掛けたネット MLM の優位性が思う存分お届けできたことと思います。そしてネット MLM は誰にでも簡単に取り組むことができて、結果も出しやすい、仕組みになっていることもご理解いただけたと思います。繰り返しになりますが、私はネットワークビジネス選定の10個のポイントがクリアできているネットワークビジネス主催会社、そして会社が取り扱っているこの革新的な製品との出会いがあったからこそ、ネット MLM の仕組みを開発しようと思いました。それでは次回の音声レポートですが、ここまでの結果が出せるこのネット MLM の仕組みについて、その全貌をお届けしたいと思います。一つだけ面白いお話をしますと、ネット MLM を用いてあなたが行う仕事は、実はこの今お聞きになっているこの LINE をね、実は紹介するだけなんですよ、という本当に至ってシンプルなものなんですね。それが実現できているのもこのネット MLM のしっかりとした仕組みがあるからではあるからであることは間違いございません。一体どんな仕組みになっているのか、ぜひ次回の音声レターで全貌をご理解いただければと思います。それでは次回第4話の音声レポートを取得するためのひらがな4文字のパスワードをお教えします。第4話の音声レポートを取得するためのパスワードはひらがな4文字で喜び、喜びとご入力してください。次回第4話でお会いしましょう。長時間のご清聴ありがとうございました。それでは失礼します。